鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、今年で開業してから100年を迎えました、はい、花咲線の、厚岸と厚子の間の、先週は糸井沢茶内浜中の駅をご紹介したんですが、はい、今週はですね、続きまして姉別とそれから厚子の駅、まあ、ちょっと気がついたあれこれをお話ししたいと思うんですね。はい、私も最近やっと花咲線っていうのがなんとなく慣れてきたったらあれなんですけど、どうもやっぱり私イーラみたいな世代になると、はい、やっぱり根室本線っていうですね、まあ、これ正式名称なんですね。はい、で花咲線っていうのは愛称、あくまでもこれ愛称なんですけど、はい、どこもやっぱり根室本線ってやっぱり言いたいんですね。
うん、
で私国鉄にいた時には釧路と東、あ、ごめんなさい、釧路と根室の間って、はい、根室東線、あ、東の線って言ってたんですよ。
は
あ、それで、はい、釧路から滝川前ですね、帯広、新徳、富良野、そして滝川、こっちは根室西線って言って、はい、西線って言ってたんですね。は
い、
うん、
中央線みたいですね。中央東線、中央西線みたいな、
ええ、はい、あれです、あれです。うん、だ、それは、まあ、はい、中央線のようにこう一般的ではなかったので、はい、まあ、いわゆるこうごく内部で使ってたんですけども、はい、やっと最近花咲線っていうのが少し慣れてきた。
そうですね、私も、入ってくるようになりましたね。
そうなんですよね。うん、多分そういう方が多いと思うんですよね。年齢ある程度いった方はそうだと思うんですよね。はい、ちょっとちょっと脱線しましたが、そしたら姉別行ってみたいと思います。はい、で姉別は浜中町の、まあ、最後の駅なんですね。
はい、
でこの姉別がですね、これアイヌ語の、姉パ、細い川から出たと言われていまして、駅のなんか北側4キロほどのところを湿地の水を集めて、風蓮川に、こう合流するなんか小川があるということで、はい、こういったまあ、アイヌ語から姉別と。で決してお姉さんがいる駅ではないんですね。はい、でこの駅のちょっと歴史を言うとですね、1942年ですか、昭和17年に、はい、まあ、駅舎改築しまして、ただ私はこの時の駅舎ってちょっと本当記憶がないんですけど、多分その、古い本当昭和チックな駅舎の典型だと思うんですね。はい、で現在の駅舎が、1979年ですから、はい、昭和54年に、建てられたものなんですね。それでなかなかですね、この駅の模様をこのラジオで口で説明するっていうのはなかなか難しいんですけど、うん、簡単に言うとですね、はい、長方形っていうか直方体ですね、そういうその屋根も平面で、はい、ギザギザで、なんかこうコンテナがちょっとコンテナのちょっと大きいような駅だというようなことをイメージしてもらうとあれなんですね。でとっても明るい感じの駅で、もう本当シンプルな駅なんですね。はい、でこれはですね、ここの姉別だけではなくて、もうちょっとなくなっちゃったんですけど、八田牛駅とかですね、
はい、
それから根室線の新吉野っていう駅もあるんですけど、まあ、同じようなタイプの駅、はい、だからこれ釧路鉄道管理局でこの駅、こういう駅舎が流行ってたのかもしれないですね。で、この駅舎には姉別ってひらがなで書いてあってですね、はい、ここにもですね、まあ、浜中ですのでちょっと見づらいかもしれないんですけど、ルパン一家が、銭形警部とですね、はい、ルパン三世がちょっと お互いにピストルを持って狙い合ってるみたいなようなですね、これはのホーム側なんですけども、まあ、そんなようなのがあるわけなんですね。でここも昔は多分交換が列車の交換ができたんでしょうけど、うん、まあ、今はなくて、あの駅舎側にホームが一つ、まあ、あるだけの本当かわいい駅なんですね。で、あの姉別はあの、まあ、ちょっとした市街地にあるんですけど、あのホームからその向こう側ですかね、駅裏の方はもうなんか多分どうなんでしょうかね、これ広い構内だったのか、うん、ちょっと 広場みたいなのがあってですね、はい、なんか本当こうポツンと立ったその駅だなっていうのが、うん、あの分かりますね、はいはい。じゃあ姉別は、ちょっとこの辺にして、で最後がですね、あのアットコっていう駅ですね、はい。まあ、あの厚岸と同じようにですね、ちょっとあの本州の方が聞いたらあのなんと可愛い駅なんだろうなと思う。いや可愛いっていうか、あの駅名ですね、
はい。
普通の本州ではやっぱりこういうのってあんまりないですよね、
で
これはあのどういうその起源かっていうと、やっぱりこのアイヌ語で、はい、アットトッペッニレの木の生える沼川から出たものというふうに、なって、おります。で、あっとこの駅舎はですね、あのとってもあのかわいい、なんか、まあ、三角屋根っていうか、これはこう正面が、まあ、三角形をした、
はい、
あの駅で、とってもあのかわいらしい駅なんですよね。で、ここがですね、なんといってもですね、あっとこは、まあ、はい、平成元年までその士別線っていう、
はい、
ここからの中士別に行く路線が出てたので、うん、
はい、
まあ、それなりに大きい構内と、それから機関区がここに、
はい、
あの機関車が要するにこうそこでこう、ぐるぐる回ったりだとか、はい、っていうような機関区、機関宿とかが、うん、まあ、あったとこだったんで、やっぱりこう鉄道の街だったと思うんですよね。で現在はあの駅の前にまあ、ちょっとしたロータリーがあって、
はい、
でしかもやっぱその士別線 の, そのなんか代行バスの停留所もこう、まあ、あるので、そのバスの待合室としてもまあ活用されてる駅なんですね。で中はですね、本当ちょっと広い待合室、たくさん座れるまあ待合室とですね、それからあのよくあのちょっとした何ていうかね、こう展示会とかがなんかできそうな感じの、そういうスペースもあり、それから、切符を売るなんですか、ね、窓口とかね、
はい、
これもあの今ちょっと閉められちゃったんですけど、はい、こんなのも あるようなところなんですね。だからとっても、新しい建物っていうかあれですし、いい感じなんですね。で、まあ、平成元年にその士別線が廃止になって、
はい、
で簡易委託になったんですけど、まあ、残念ながら1995年にですね、はい、無人駅になっちゃったんですね。で以前はここであの列車の交換が、
はい、
できてたんですけど、これも私もたまたまあっとこの駅行ったら何か変だなと、
はい、
でなんか何回か前に、
はい、
そのなんかあっとこの駅で、
はい、
信号機がこう90度こう、
はい、
向いてますよっていうお話したんですけど、まさにここなんですよね、
はい。
で昔は1番線2番線ってあって、
はい、
こう列車交換がここでできたんですけど、うん、今はもう駅舎側のホーム1本だけなんですよ、
はい。
ただまあ昔の名残がまだ残ってて、真ん中にホームがこう、まあ、残ってたりするんですよね、
うん。
で、ここの駅舎にはですね、旧士別線分岐あっとこ駅っていうのはですね、こう記念のパネルとかが、はい、まあ、あったりとかですね、うん、それからここで機関車を回してたんだろうなっていうターンテーブルのあっととかがですね、
はい、
まあ、あるんです。それからここは跨線橋とかがないんで、普通1番線からこう2番線に行くときって、はい、特にこう列車の本数が多いところだと、まあ、厚岸の駅なんかもそうですけど、跨線橋っつって階段タカタカタッと登って、
はい、
で越していくんですけど、でそれほどその通行量がないところはホーム自体にこう切り込みっていうか階段にして、で線路を渡って、
はい、
で隣のホームに行くっていう感じなんですけど、うん、 こうもう明らかにそういうのがあったなっていうところが埋められてたんですよね、うん、まあ、もちろんですけどもう今使ってないで、あの私駅を回るときに実はこのホームのこの切れ込みっていうか階段跡を結構気にする方なんですよね。必ずここだけなんか周りのコンクリートとなんか違うとかですね、はい、なんかちょっと新しいっぽいなとか、で反対側のホーム見るとやっぱり同じようになんか、はい、あコンクリートでここ埋めたなみたいな、ね、はい、というのをこれでそれなりにあるんですよね、こう今まで駅を巡ってきた中では、うん、はい、ですからここを大変あの私としてはあの注視してますけど、
ポイントですね、
これポイントですね、
はい、
それであのここの、まあ、今使ってないその2番線多分私別線あった時は3番線もあったと思うんですけど、はい、ここの真ん中にその、まあ、島式ホームっていうホームがあって、そこに未だにまだ待合室とベンチとかも、まあ、まだ残ってるんですよね。で特筆すべきっていうかですね、あっとこ駅が、はい、青春18切符のポスターになったことがあるんですよ、
はい、
これですね2000年なんですけど、はい、青春18切符を宣伝するポスターで、はい、あっとこ駅のその真ん中の島式ホーム に、まあ、ベンチみたいなのがあって、はい、そこにこうちょっとこう若い人なのか年取ってるか分かんないですけど、うんうんうん、一人ポツンと立って、はい、で駅と反対側 その牧場をずっと見てると、それで空にはそうこうもう夏空ですね多分これは、はい、あ秋かな、本当青い空にこう雲がこうさーっとかかってるっていう、そういう、こうイメージを表したそのこれがあの全国の駅に、張り出されたんですよね。
いいですね。
だからこういうところでその非常にそのあっとこ駅が有名に、まあまあ、その筋の方っていうかですね、まあ、なっちゃったって言ったんですけど、やったんですね。あの去年確かこのなんか 鉄道雑誌じゃないですか、旅雑誌の方が来て、はい、でこの青春18切符のこのポスターに、まあ、以前になったところが、はい、まあ、この花咲線と、ね、それから釧網線にもあると、でそこをもう一回同じアングルで、はい、撮って紹介したいという方がやっぱりいらっしゃるんですね。
気持ちはよくわかります
ね。あ、よくわかりますね。じゃあ今どうなってるんだろうな、はい、多分専門線も花咲線もそんなに変わってはいないと思うんですけど、まあ、でもこの青春18切符のポスター見ると、あのそういう、まあ、なんかサイ、まあ、多分個人でやってるサイトだと思うんですけど、はい、あって、それを見ると面白いんですよね。あの全国 そのいかにもこう普通列車が非常に通ってるんだっていうような、まあ、ちょっと地域っていうか田舎っぽいですね、そういうところばっかりなんですよね、まあ、それは当たり前ですわね。そんなところ東海道本線 の山手線とか、京浜東北が行ってるところ青春18切符って言っても多分誰も触手が動かないと思うんですけど、はい、やっぱりこういうあのなんとなくこう都会の方々が、ちょっと、うん、気持ちを癒しに来てくださいっていうようなイメージには、
いいね、
はい、多分この花咲線とか釧網線とかですね、はじめ、うん、まあ、特に北海道はいいと思うんですよね、はい、で、まあ、そういうようなですね、あっとこ駅が、まあ、あの当時話題になったんですね、はい、でこの青春18切符の言葉がですね、早く着くことよりも大切にしたいことがある人にというような、まあ、いわゆるキャッチフレーズなんですよね、はい、だからこう普通列車に乗って、ゆっくりと、旅行青春18切符に使って乗ってくださいっていう意味だと思うんですね、うん、はい、これはまあ私も全く賛成で、先週あの折り紙父さんが帯広まで普通列車に行ったっていう、はい、やっぱあの普通列車で行くとスーパー大空ではこう感じられない途中 その風景が、はい、あの多分こう見ることができると思いますので、ぜひあのこの普通列車で行っていただきたいと思うんです、はい、でそれでですね、もう一つはあっとこ駅で、はい、やっぱりこれの話をしなきゃならないと思うんですけど、あの今根室市ではあのフットパスにすごい力を入れてるんですね、はい、こう、まあ、歩って、その地域を見ると、 で今根室にはこのアットコパスとそれからハッタウシパスとそれからベッドガパスっていう、はい、まあ、いずれもですねこの駅を利用した、あ、ちょっとハッタウシ駅はちょっとなくなっちゃったから残念なんですけど、はい、こういった、まあ、フットパスのコースがあって、でそのうちアットコパスっていうのがこれ全長 10.5 キロなんですね、はい、それでどんなコースかっていうと、うん、アットコ駅から、はい、あ、すぐアットコ駅の横町からも入り口ちゃんとあるんですけど、はい、旧その市別線の後を、まず5キロぐらい、はい、歩って北上するんですよね、はい、でここも私歩いたことはあるんですけど、ちょっと一部にこうバラストなんかが残ってて、はい、あ、いかにも線路だなっていうのと、それから車で根室に行かれた方はちょっと気がついてるかもしれないですけど、はい、あっとこの市街地を抜けたら、はい、坂をちょっとピューンと登るんですね、はい、これ古戦橋で、うん、これなんでこう一山越えるのかなっていうと、そこに昔その市別線が走ってて、はい、それが国道とその鉄道って交わらないようにできるだけしているので、はい、それでこう古戦橋にしたのが、はい、市別線が廃止になっても今もなおその、うん、残ってるんですよ、はい、だからそこをこのフットパスのコースがその下なので、はい、その古戦橋の下をこうくぐっていくことができるという、はい、そうするとなんか、あ、昔はなんかこう鉄道が走ってたんだなっていうのが、ね、はい、
それでふっと左を見ると、はい、まっすぐこう線路
跡が、そうですね、
まあ、今こう道になってますけども、見えますね、
もういかにもこれはその鉄道が走ってたんだなっていうのは、はい、まあ、そういうのは私たちは匂いで分かっちゃうんですあ、このカーブそうでないかな、
この橋なんだっていう感じですよね。
そうなんですよ、という、 こう楽しみながらですね5キロを牧場の中もちょっと通っていくんですけど、そしてその行くとですね、今度伊藤牧場さんっていうですね、はい、まあ、非常に、とても綺麗な酪農家の方 でレストランとか、それからグッズ類なんかも売ってるところがあって、はい、まあ、この伊藤牧場の、ご主人たちがこうフットパスを非常に整備したりとか、はい、推してて、で今ですねフットパスのコースはこの伊藤牧場さんからまたこう再びこうアットコ駅の方に、はい、ちょっと違う今度はですね昔の簡易軌道の跡とかを通って、でそのキャンプ場の方に行くっていう、まあ、こう近くにアットコ駅があるんですけど、はい、まあ、そこまでのコースなんですね。でこれは全部歩くと 10.5 キロということなんですけど、まあ、私はちょっとさすがに 10.5 キロもなかなか歩けないので、例えばですけど列車で、まあ、アットコ駅まで行き、はい、フットパスのコースでこの伊藤牧場さんまで行って、はい、そうすると1日に何便かバスがあるんですよね、アットコの駅まで、その、市別線からの代行バスが走ってるので、はい、だから帰りはもうバスでヒュッと帰ってくるとか、はい、でまあ、こういったコースをちょっとおすすめをしたいと思うんですよね。で、まあ、そういったですねこうアットコ駅や楽しみもあります。それでザ・アットコ駅にですね、まあ、今ないんですけどホタテ弁当って駅弁があったんですよね。
美味しそうですね。で
これは厚岸のかき飯とですね、はい、ライバルとかではないんでしょうけど、はい、やっぱりこれでたまに今イベントとかでちょっと復活したりとか、うん、まあ、してるんですね。まあ、そういったこうアットコは鉄道の街でやっぱりこう昔はこうにぎわってたんですけど、まあ、今はもう残念ながら、ちょっと鉄道関係はですねちょっと駅員さんもいないという感じなんですが、はい、まあ、線路跡とかですねはたくさん残ってますので、うん、まあ、ぜひアットコ駅、これも国道からすぐのとこですので、はい、車で行っても、ここの駅に降りて、なんか展示会やってたりとかもしますので、うん、ぜひこのアットコ駅を訪れていただきたいと思います。
今週の鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。